もしの話題、多くの皆さんからの支援に感謝。なしにマスクなど物資の寄贈。新型コロナウイルス感染症対策用として、数多くの企業、または団体からなしに対して、マスク約3万枚をはじめ、フェイスガードなど、様々な物資の支援をいただいている。6月23日現在。いただいた物資は、町内の医療機関や、福祉施設、介護施設などに送られました。また、感染予防にご協力いただいている飲食店や、宿泊業などの事業者の皆さんや、住民の皆さんには、心より、感謝申し上げます。ご支援いただいた企業や団体一覧、6月23日現在、株式会社ワーク、株式会社上村エンタープライズ、本田技研工業株式会社、この他にも住民の皆さんや県や市民など多くの支援をいただいております。ありがとうございます。新庁舎建設レポート。大口と新庁舎が調整していきます。新庁舎西側には大きな靴の口があります。この大口は住民の皆さんにも親しまれる町のシンボル的な存在です。大口は毎年4月から5月頃に歯が生え変わるための大量の歯を落とします。工事やその後の維持管理には支障が出ないように清掃や防護ネットの設置などを行っております。大窟は私たちに大切な癒し空間を提供してくれます。新庁舎と大窟はこれからも共生の道を歩んでいきます。皆さんも近くを通る際には木陰で一休みされてはいかがですか。町のシンボル的な存在である大きな楠の木の写真が載っております。ニキビ対策で省エネ効果が期待できます。熊本地震からの復興。JR 甲府本線国道57号北側復旧ルート開通。平成28年熊本地震から約4年、念願のアクセスルート復旧。JR 肥後大津駅から阿蘇方面への路線が8月8日から全線復旧します。新たに直通阿蘇が新設予定となり、利便性拡大に期待が高まります。さらに国道57号北側復旧ルートも10月頃開通予定となりました。開通前の初夏ウォーキング大会、7月18日土曜日には、開通前の催しとして JR 九州ウォーキング特別版が開催されます。肥後大津駅北口から大津中央公園までを参加者が歩きます。沿道からの温かい声援をお願いします。路線を歩く開通前の今だけの体験、当日参加受付はしております。念願の開通、綺麗な花でお出迎え。JR 瀬田駅のある大林区では、6月21日、敷地に花を植えました。開通は大変喜ばしいこと。みんなで一緒にお祝いをしたいと、地域の皆さんが笑顔で作業をしています。8月8日には見ごろを迎える予定の花です。早めに予約をして、
お得なポイントを手に入れよう。申請にはマイナンバーカードが必要です。2万円分の買い物やチャージで、1人当たり上限5000円分のポイントがもらえます。マイナポイントの申し込み方法。ポイントが取得できるのは9月からです。手順1。マイナポイントアプリをダウンロード。一部のスマートフォンでは利用できない場合があります。カードリーダーがある場合はパソコンでも設定ができます。手順2。アプリの指示に従ってマイナンバーカードを読み取る。Android 端末の場合は手順2と手順3が逆になります。手順3。マイナンバーカードを申請しまたは、取得時に設定した4桁のパスワードを入力。3回連続で間違えてしまうと、役場、住民課で再設定する必要があります。手順4。マイナポイントの申し込みをタップしてください。お好きなキャッシュレス決済サービスを選んでください。手順5。選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をしてください。令和2年9月から、選択したキャッシュレス決済サービスのポイントとしてマイナポイントが付与されます。マイナポイントの利用のイメージ。1. 利用先を選択してマイナポイントを申し込む。2. 2万円のチャージなどに対して5000円分のポイントが付与されます。3. マイナポイント分を利用して買い物をします。問い合わせ先は、役場、総合政策課、企画政策課、096-293-3118 まで。マイナンバーカード申請方法。スマートフォンによる申請。1. スマートフォンで顔写真を撮影。2. 申請書の二次元バーコードを読み取る。申請をウェブサイトにアクセスし、メールアドレスを登録。3. 登録したメールアドレスに通知される申請者用ウェブサイトにアクセス。4. 画面の案内に従って必要事項を入力し、顔写真を添付して送信。マイナンバーカードについては、問い合わせ先。役場住民課、住民係、096-293-3112 まで。住民課窓口での申請に必要なものは、申請書、窓口でも発行できます。通知カード、本人確認ができる書類、顔写真、窓口での無料撮影もできます。印鑑。その他、郵送やパソコンでの申請もできます。申請からマイナンバーカードが出来上がるまでには、1ヶ月半から2ヶ月ほどかかります。
国民年金。令和2年度保険料。免除申請の受付開始。経済的理由や災害などにより保険料を納めることが困難であると申請して認められた場合に、保険料の全額または一部の納付が免除される免除制度があります。対象、本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の人。免除期間、7月から翌年6月まで。 失業した場合に申請することで、保険料の納付が免除や猶予となる場合があります。必要なもの、免許証などの身分証明書、印鑑、失業の場合、離職票、または雇用保険受給資格者証、新型コロナウイルス感染症に関する免除申請は高校大津6学校をご覧ください。令和2年度保険料と受給割合、全額免除、保険料0円、老齢基礎年金の受給割合8分の4、4分の3免除、保険料4140円、老齢基礎年金の受給割合8分の5、半額免除、保険料8270円、老齢基礎年金の受給割合8分の6、4分の1免除、保険料12410円、老齢基礎年金の受給割合8分の7、全額納付、保険料16540円、老齢基礎年金の受給割合8分の8。保険料の猶予特例制度、納付猶予、50歳未満の人で国民年金保険料を納めることが困難な人は、申請をして認められた場合は保険料を納めることが猶予されます。学生は対象外。学生納付特例、学生で前年所得が基準額以下の人は、申請をして認められた場合は保険料を納めることが猶予されます。免除、猶予、特例と身分の違い。障害・遺族年金の保障、免除・猶予・特例のすべての期間を国民年金から支給される障害基礎年金と帰属基礎年金を受給するための資格期間に入れることができ、万一の場合に満額保障されます。免除・猶予・特例資格証、障害・遺族基礎年金受給資格期間に再参入されるか、納付できます。全額免除できます。一部免除、承認後の保険料を納付していることが必要です。できます。納付猶予、学生納付特例できます。未納の場合はできません。老齢基礎年金受給資格期間に参入されるか、納付できます。全額免除できます。一部免除、承認後の保険料を納付していることが必要になります。できます。未納の場合はできません。年金額に反映されるか、反映率、一部免除、8分の5から8分の2、納付猶予、学生納付特例、0、未納の場合は0になります。産前産後期間の保険料免除制度があります。単体妊娠の場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。免除対象期間の例、4月、5月、6月免除対象月、2月免除対象月、8月免除対象月、9月免除対象月、10月。出産予定日または出産日が属する月、産後の届け出の場合は出生日。多胎妊娠の場合、出産予定日または出産日が属する月の 3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。免除対象期間で4月免除対象時期、5月免除対象時期、6月免除対象時期、7月免除対象時期、8月免除対象時期、9月免除対象時期、10月。問い合わせ、役場住民課住民係、電話0962933112、出張年金相談所をご利用ください。毎月第3金曜日に年金事務所相談員による出張年金相談所がオークスプラザに開設されています。これは予約制です。新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合があります。年金に関する問い合わせ、熊本西年金事務所、電話0963530142、出張年金相談所の予約、役場住民課住民係、電話0962933112。国保、国民健康保険に加入、脱退には届け出が必要です。国民健康保険は、他の健康保険、職場の健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人や、生活保護を受けている人を除く、すべての人が加入します。健康保険の切り替えは、自動的には行われませんので、取得、損失などの変更があったときには、14日以内に届け出てください。届け出が遅れると、加入の場合、加入資格を得た日、他の健康保険の損失日に遡り、保険税を納める必要があります。脱退の場合、他の健康保険加入後に、国民健康保険証を使用すると、国民健康保険が負担した医療給付費や、健診の助成金を返還する必要があります。さらに、国民健康保険の保険税と新たに加入した健康保険の保険料を二重に納めることになりますので、ご注意ください。加入と脱退、どんな時、加入の場合、他の市町村から転入してきた時、職場の健康保険に加入していない場合、届けに全必要なもの、提出証明書、印鑑。職場の健康保険を辞めたとき、扶養から外れたとき、届け出に必要なもの、職場の健康保険、社会保険などを辞めた証明書、印鑑。社会保険資格喪失証明書や離職票など、誰がいつ、どの健康保険を辞めたかがわかる証明書が必要になります。脱退の場合、どんなとき、他の市町村に提出するとき、届け出に必要なもの、国民健康保険証、全員分、印鑑。職場の健康保険に加入したとき、扶養に入ったとき、届け出に必要なもの、国民健康保険証、全員分、職場の健康保険証、全員分、印鑑。新しい国民健康保険証、後期高齢者医療保険証を発行。現在の保険証の有効期限は7月31日金曜日です。有効期限が切れた保険証は、細かく裁断して各自で処分するか、役場健康保険課に返還してください。郵送期間、7月16日木曜日から、7月31日金曜日まで。7月中に受け取れなかった場合は、8月3日月曜、正午以降に窓口でお受け取りください。窓口交付に必要なもの、印鑑、 本人確認書類、免許証など、委任状、別世帯の人の受け取り時、事前に窓口交付を申請した人は、4月14日火曜から受け取れます。問い合わせ、役場健康保険課、国保、医療係、電話0962933114。福祉、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療の申請猶予。新型コロナウイルス感染症の影響により、精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療に関して、提出の猶予や有効期間の延長があります。精神障害者保健福祉手帳、精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの際に、医師の診断書の提出が最大で1年間猶予されます。対象者、精神障害者保健福祉手帳の有効期限が3月1日から令和3年2月28日までの人で、更新時に医師の診断書を提出する必要がある人。ただし、更新申請書の提出は必要です。また、年金証書を添付しての申請、自立支援医療費、精神通院等の同期申請については、通常通り申請が必要です。留意点、診断書を提出せずに更新手続きをした場合は、手帳の有効期限から1年以内に診断書を提出する必要があります。提出がない場合は、お持ちの手帳が失効しますので、ご注意ください。自立支援医療、厚生医療、育成医療、精神通院医療について、受給者証の有効期間が1年間延長となります。対象者、受給者証の有効期間が3月1日から、令和3年2月28日までの間に満了する人。ただし、新規申請、障害転入、変更申請については、通常通り申請が必要です。手続き、医療機関での診断書の取得や、町役場の窓口での更新手続きは必要ありません。現在お持ちの受給者証を書き換えることもなく、そのまま使用することができます。すでに更新手続きが済んでいるものは、通常通り新しい受給者証が発行されます。新しい受給者証の発行を希望する人の更新は、通常通り申請を受理します。問い合わせ、役場福祉課、障害福祉係、電話